主の復活以後、教会の暦、これは復活節というふうに呼んでおります。復活節の第一朗読は今朗読者に読んでいただいたように、旧約聖書ではなくて、今日は使徒言行録からでした。そして第二朗読もヨハネの黙示録からの朗読でございました。この第一と第二は、使徒言行録とヨハネ黙示録は今日の日曜日から聖霊降臨日ペンテコステまでしばらくこれが続いてまいります。新約聖書というのは全部で27巻あるわけですが、その27巻の中でも今読んでいただいた使徒言行録とヨハネの黙示録というのは大変ユニークで異彩を放っております。先週の日曜日、私たちは主のご復活イースターを覚えて礼拝をしたわけですが、主の復活があったから弟子たちはそこから霊的な力を受けて、大胆に救い主イエスを証しするようになっていきました。パウロが言っているように、イエスの復活がなかったのなら、おそらくキリスト教という宗教は存在しなかったでありましょう。ではイエスの復活の後、このイエスの教えというのはどのように広がっていって、どういうふうにしてやがて教会が誕生していったのか、そのあたりのことが書かれているのがこの使徒言行録でございます。そういう点で使徒言行録というのは大変貴重な文書でもあります。第一朗読で今聞いたように、ペトロをはじめ弟子たちが大祭司の前で何も恐れることなくイエスの復活と救いを大胆に証しをし始めたのです。それにしてもペトロをはじめ弟子たちはイエスの復活の前と後では様子がガラッと変わりましたね。イエスが十字架刑になった時はもう絶望の淵に立たされて、彼らの心の中には恐怖心しかありませんでした。もう立ち上がることができなかったのであります。彼らが大胆になっていったきっかけの一つ、それは一緒に宣教活動していた女性たちの一言でしたね。私は主を見ました、この言葉です。ただ最初はそのように聞いても、そんなバカな、これをたわごととしか受け取ることができませんでした。けれどもどこかに彼らの中にターニングポイントがあったのであります。あることをきっかけに心にスイッチが入ったんです。私はそれが今日の福音書の箇所だと思っております。今日の福音書はヨハネの福音書からでありますが、そこの冒頭にこうありました。その日、すなわち週の初めの日の夕方です。婦人たちが初めて復活を知ったのは墓の前でしたが、それはいつでしたでしょうか。週の初めの日の明け方ですよね。その同じ日の夕方のことでありました。 家には鍵がかけてあったのに、いつの間にかそこにイエス様がいました。戯言ではないよと言わんばかりに、復活の主イエスが弟子たちの前に姿を現したのであります。女性たちの証言を聞いても信用しなかったのですが、目の前にイエスご自身が立って、手と脇腹の傷を見せられたら、もはや疑うことはできません。弟子の一人トマスは、たまたまその時そこに居合わせなかったがために、他の弟子たちと一緒に復活の主との出会いを体験できませんでした。ここで同じことが起こりました。トマスも戯言だと思ったんです。他の弟子たちが主を見たよってこう言ったんだけれども、この言葉をトマスは戯言と聞いて受け入れることができなかった。そしてこう言いました。私もあなた方のように手の釘跡を目で見て確かめなければ決して信じない。復活を信じるということがどれほど難しいかがこの部分のやり取りを見てわかります。私もあなた方のように手の釘跡をこの目で見て確かめなければ決して信じない。この心境は弟子たちだけの思いではなく誰もがそうです。疑い深いトマスなんていう言われ方がしてレッテリが貼られてしまっておりますが、トマスの信仰が他の弟子たちよりも弱かったということではありません。復活という出来事に対して誰もが感じる素朴な率直な気持ちをその時たまたまそこにいなかったトマスが言うなれば私たちの代わりに示しただけのことですよね。決して信じないというのは言葉の上では大変強い否定となって響いてくるんでありますが、けれども本当に決して信じないというトマスの否定は本当に否定なんでしょうか。私は主の復活を信じたくないし、そうするつもりもないよということなのか、これ問い詰めてみる必要があるんですが、おそらくそうではないだろうというふうに気づかされます。決して信じないという一言を発したトマスの心の内側には、本当だったら嬉しいな、本当であってほしい、そういう気持ちが宿っていたのではないかと思うのです。そういう意味のこれは否定です。よく言いますよね、嫌いも好きのうち。反対のことを言葉にしてはいるもののそれは本心の裏返しということが私たちも時々体験することであります。若松英介さんというカトリック信者のエッセイストがいらっしゃいますが、この若松さんが遠藤周作の遺作となった深い川、これを読み解いて、そこから日本人にとってのキリスト教について、書いておりました。深い川をお読みになった方もいらっしゃるかと思いますが、大津という男性が出てまいります。この大津はカトリックの神父を目指す志す神学生なわけですが、その大津の前に美津子という女性が登場いたします。で、美津子は大津のこの 信仰的な生き方、神学生になろうとして励む生き方は、それは偽善だ。こういうふうに言って、大津をキリスト教信仰から引き離そうとするんであります。けれどもその一方で美津子は、大津の生き方、そして考え方に何か捨てがたいものを感じてしまうのです。そんな美津子の心の中を遠藤周作がこんな一文で書いております。大津が普通の学生たちとは違った生き方をしている男だという気持ちとともに、そういう男にありがちな偽善的な匂いを同時に感じて、嫌いと言ってしまった。美津子は大津の信仰的な生き方、そして行動に対して、嫌いという言葉をぶつけたんであります。でこの部分を取り上げて若松英輔さんは次のように解説をしました。人は思っていることを口にするとは限らない。逆のことを言うことも少なくない。後になってみればはっきりとわかることですが、私たちの人生には嫌いという感情が扉となって何かが始まることがあります。嫌いという感情が扉となって何かが始まる。信じないというトマス、この感情が扉となって今トマスに何かが始まったんです。トマスの内側で何かが うごめき始めたのです。私は決して信じないけれども、イエスの復活が本当であってほしい。この時トマスは絶望の淵から這い上がって希望をつかみ始めていたのであります。皆さん、信仰というのはこれこれしかじかの不思議な出来事、奇跡、まあ、ここで言うなら復活ですが、それを信じるか信じないかの事実確認のことではございません。もう一度言います。事実確認ではありません。信仰とは神様を信じて、神様により頼み、無知で無力な自分が人生に希望を見出すということでございます。私は決して信じないと言い切ったトマスは、イエス様に対する信頼、信仰を失っていなかったんです。8日経ってとうとうトマスも復活の主イエスと出会うことができました。イエスはその時トマスに言いました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。皆さんはここでトマスが本当にそれをしたと思いますか？自分の指をイエス様の釘跡に当てたと思いますか？おそらくそんなことしなかったでしょう。それよりもここでトマスがしたこと、それはイエス様に対してこのように言うことでした。私の主、私の神よ。トマスはイエスに向かって私の神と言いました。トマスの信仰告白です。トマスの信仰表明です。その日の夕方、復活のイエスが弟子たちの前に姿を現したことは、彼らにとってとても大きな衝撃であり 喜びでした。絶望の方に傾いていたスイッチが希望に切り替わった瞬間でございます。まさしくここから弟子たちによる本格的な福音宣教が始まっていったのであります。その伝道のエネルギーたるや凄まじく、第一朗読にありましたようにペトロたちは大祭司に取り押さえられてもめげることなく、イエス・キリストの復活と救いを大胆に証しをしていったのであります。それまで怖くて身を潜めていた彼らが全く新しく作り変えられていきました。私たちもそうです。気分が塞いでいる時というのは何にもする気が起こりませんけれども、何か嬉しいことがあるとそれだけで気持ちが切り替わってスイッチが入ってやる気が起きるということをしばしば体験いたします。そのように自分自身に起こる内的な変化で私たちも確かに元気になってやる気を起こしたりするわけでありますが、今日のこの聖書に書かれている出来事をそうした私どもの体験と一緒にしない方がいいと思います。一時の気分の切り替わりで教会が誕生していってキリスト教が生まれていったわけではございません。気分の変化、切り替わりだけで片付けられないことが今日の福音書には書かれております。それは22節、イエスは彼らに息を吹きかけられて言いました。聖霊を受けなさい。弟子たちは聖霊を受けたのです。神の力が注がれたのです。第二朗読のヨハネ黙示録は福音書ですとかパウロ書簡などよりも少しだけ執筆されたのが遅いでありますが、まあ、1世紀の終わり頃というふうにされております。ですからイエス様が活躍していた頃からだいたい60年は経過してから書かれております。その黙示録にこういうふうに書いてありました。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、こういうふうに書いてありました。もうこの頃はすでにアジア州に最低でも7つの教会が誕生していたっていうことですね。ペトロはじめ弟子たちがエルサレムから始めた福音宣教は60年経ってこのように広がりを見せ、やがて中東からアジア、アフリカ、ヨーロッパへとイエス・キリストの名前が世界に向けて伝えられていったのであります。ペテロたちの気分の変化で切り替わりでこうなったわけではなくて、神様の力、聖霊の働きによってことは動いていったのであります。聖霊が彼らを突き動かしたのでありました。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御子イエスの復活によってことが大きく動き出し、聖霊の力を受けてあなたの教えが全世界へと伝わりました。どうかこの福音がさらに広く多くの人に伝えられ、あなたを信じて生きる生き方を選び取っていく人たちが与えられていきますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。